さなぎなぎの変態国語 B。 毎度皆さんこんばんは、国語の先生のなぎです。この番組は学校では受けられない国語の授業をコンセプトに、なぎの変態的視点を通して学んでいく国語の授業です。今日も12分間よろしくお願いします。さて、今日は10月10日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、昨日は水曜夜の生雑談、久々にありがとうございました。来てくださった方も来てくださってない方もアーカイブお楽しみください。深読みしちゃう30分。さて、ちょっとジングル変えて、元気よく行ってみたいと思います。このコーナーは毎週なぎが選んだ作品を変態的視点から深読みし、作品から得られる学びはもちろん、作品との向き合い方などを探求していきます。今週の作品は加藤英子、ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ、こちらをね、お送りしております。さあ、連続にはなっていますが、なんていうの、一回完結になっておりますので、はい、今回から聞いていただいても楽しんでいただける内容かと思います。それでは行ってみましょう。ダイアロジックリーディングっていうのが、この最高の読み聞かせの正体なんですよ。なのでメインはダイアロジックリーディングについてずっと書いてある本なんですけれども、言うたらやり方が書いてある、How to まで、なんかライトな感じではないけど、でも誰でもやってもらえるようにっていうことは意識されているはずなので、ハウトゥー的なアプローチで書いてあります。だからあんまり中身詳しく説明できないんですよね。もう商売上がったりになっちゃうじゃないですか。でむっちゃざっくり言うと、ダイアロジックリーディングっていうのはやり取りしながら読み聞かせをするっていうことです。で、ちょっとそのダイアロジックリーディング、だからダイアロジックリーディングが大事なんですっていうところの前段階の部分で、ちょっと気になったところを皆さんと一緒に考えていけたらなと思うんですけれども、本文の中で、その、日本の教育に対して世界の教育こうだよって書いてあるところが、その読み聞かせっていう視点でね、書いてあるところがあって、日本の先生は、日本の教育は、先生の話は黙って素直に聞くっていうのが、スタンダードじゃないですか。ね、その辺の話は昨日話をしましたので、今回聞いてもらってから、また1回目聞いてもらっ、1時間目か、聞いてもらってもいいんですけどね。そうじゃないですか。絶対言われたことあるでしょ、誰しも1回は。先生の話は黙って聞きなさい、黙って前向きなさいとかね。だけど、その真逆の教育っていうのが世界のスタンダードだというふうに、加藤さんは言うわけですよ。世界っていうとちょっと言い過ぎかなとは思うんですよね。あくまで少なくともアメリカでは、その真逆がスタンダードであると。何なのか、じゃあそれって何なのかっていうと、次のように書いてあります。人の言うことを鵜呑みにするのではなく、一から自分の頭で考えましょう。 黙って先生の講義を聞くのが授業ではなく、常に自分の頭で考えなさい、自分の意見を言いなさいと求められるっていうんですね。でもまあ確かにそうよね。まあ僕らってなんかある一定の時期から自分の考えを書きなさい、自分の考えを述べなさいっていうことを求められる、自分の考えを求められることがパラパラ出てきて、でまあそれがあまりにも唐突に出てくるので、結構戸惑ってしまって、ね、読書感想文が一番いい例じゃないですか。読書感想文書きなさい、面白かった、いやそれじゃ短すぎる、他にも面白いことがあったはずやし、もっと具体的に何が面白かったのかを書きなさい、いや面白かってんけどなみたいなね、あるじゃないですか。であれってなんで起こるのかっていうと、その前段階の教育というか、そこの部分が全くないから、全くと言っていいほどないから、つながってこないんですよね。だから自分自身というか、その子供の感情に置き換えると、なんかいきなり求められたみたいな感じになるんですよね。だって、どっちかというとやっぱ日本の考え方っていうのは、先生の話をちゃんと聞いて先生の言う通りにしましょうじゃないですか。でまあそこで褒められるとかいうのも、まあ先生中心の、考え方ですよね。大人中心の考え方ですよね。だからその先生のじゃあ話を聞いて、自分で考えて動きましょうはあんまりない。まあ今僕小学校の現場とかを間近で見ているわけではないので、まあもしかしたらもう今のスタンダードは先生の話をよく聞いて、自分で考えて行動しましょうかもしれないです。はい、その辺ちょっとわからないので、決めつけることはちょっとできないですけれど、でも少なくとも僕の経験から言うと、1988年生まれの感覚から言うと、先生の話はしっかり黙って聞いて、先生の言う通りにしてみましょうですよ。だからその自分の頭で考えるっていうことがやっぱないんですよね。だから自分の考え頭で考えないってことは、自分の意見を持つっていうことは求められないのでね、で言われた通りにやってたらそれで評価されるわけじゃないですかね。なのでそこのところがやっぱり大きく変えなければいけないポイントなんやろうなっていうのは思いますわ。だからこの加藤さんも言ってますけど、知識を持っているだけでは価値はなく、自分が得た知識をどう使っていくのかが問われる時代になったということですとあるんですけど、まさにそうですよね。知識技能だけが身についていたってダメなんだと。それをベースにして、じゃあどう考え、どう判断し、どう表現するのか、それが主体的なの、それともやらされてるのとか、そういう考え方に変わってきているので、ならばそういう思考のこうなんていうのかな、流れっていうのを、まあ、家庭教育とかで、つけたいよねっていう話ですよね。国語力をつけたかったら、読解力をつけたかったら本読みなさい。これも結構言われたことあるんじゃないですか。まあかくいう僕も、そういうアドバイスを生徒にしたこともあります。はい、まあ、僕の知識不足だったということもありますし、まあでも一方で、国語力読解力つけたいんやったらまず本読んでみたらっていうこともまあ時と場合によっては言います。ただこの本の中で面白いデータが上がっていて、その読書量と読解力のこの相関をこう折れ線グラフにしてある部分があるんですね。で、対象は小学校5年生と中学校2年生の 子どもの、データをこう比較して、載せてあるんですけど、月4冊から5冊までは、まあ、小5中2ともに比較的比例して伸びていくんですよ。だから読書量が伸びると読解力も伸びる。ただ10冊を超え出すとこう面白くて、読解力スコアがこの小5中2ともに緩やかに下落していくんですよ。うん。だからその読解力をつけたかったら本読みなさいっていうのはある一定までは効果的とも言えるけれども、ある一定ラインを超えるとそれは効果的ではなくなってしまうっていうんですね。だまあすごいこう極端な言い方すると、本好きは読解力ないかもしれへんっていうことですよ。でもね、これやっぱ僕わかるんですよね。まあ僕そんなもともと本好きではないですけれども、あの本ほんまに好きな人、それこそ月に何十何冊何十冊と読む人って、本を娯楽として捉えてるんですよね。面白いと思ってどんどんどんどん読んでいくんですよ。ってことは、その僕ら一般的に、YouTube 見たりとかゲームしたりとかテレビ見たりとかってしてるのとあんまり変わりないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なので、まあ、このデータを知れるだけでも結構大きいかなと思うんですよね。まあ、なのでちょっと僕もね、あの読書量と読解力のその相関関係っていうのはちょっとこれからも気をつけていこうと思います。それでは今日はこの辺で、さよなら。